今日は呼ぶ記の27章です。ここには清い良心と悪の報いについて語られてあります。呼ぶはこの友人たちに主張したことがあるわけです。そのことは2節を見ると神にかけて誓うということを彼は言いました。彼自身がどうであるのか、それは4節のところに、私の唇は決して不正を言わず、私の舌は決して欺くことを語らない、そして5節の終わりに、自分の誠実さをこの身から離さない、そして6節のところには、私の両親は生涯私を責めはしないということを彼ははっきりと友人たちに言ってるわけです。自分の誠実さ、そして私の両親は生涯私を責めはしない。決して自分自身のその心は神様から離れて、そして敵対しているものではないということをきっぱりと彼は言っているわけです。なぜならば神様自身が一章の八節のところを見ると、彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいないと、そのように神様自身が証明されたというところにあるわけです。ですから彼自身が、この自分が罪を犯したために今のような災難に遭っているのではないということをはっきりと言ったわけです。しかし友人たちは、このような災いがあるのは悪を行ったからだと、そういうことを主張している。五節の初めには、あなた方を正しいとすることなど私には絶対にできない、それはもう予部の真実であった。彼は決して良心に恥ずるようなことをしてはいなかったということであるわけです。三人の友人たちはこのサタンが彼を責めているというそのことが全く分かってはいなかったわけです。おそらくこれは現代でも同じようなことではないだろうかと思います。何か災いが起こると、悪いことをしたからその報いを受けている。しかしこの世には神様も働いておられるわけですが、しかしサタンも最後のあがきのように働き、また人間を責め立てているということを私たちは忘れてはならないわけです。聖書を読むならば、悪しき者が働くというその現実もあるということです。神様だけが存在するのではなくて、サタンも存在しているということを私たちは忘れてはならない。そしてまた、この悪しき者の姿というのが出てくるわけですけれども、この悪しき者は7節のところを見ると、不正を働く者、また8節には、神を敬わない者というふうに出てくるわけです。神様をもう無視して自分勝手に、また自分のためにことを行う。じゃあそういう人間はどうなるのかというと、13節以降に出てくるわけですけれども、14節には、子供が増えても剣にかかる、また15節には、生き残りも死んで葬られ、ヤモメたちは泣きもしない、自分が死んでも誰も悲しんでくれない、また19節には、富む者として床につくがもうそれきりだ、目を開けるともう何もない、何にも残らないということであるわけです。それが神を敬わない悪しき者の報いということが語られているわけですけれども、私たちも考えてみるならば、自分は神を敬わない、また神から離れていた、また不正を行うような、そういうものであったということを私たちは思い出すことがあるんではないかと思います。また時にはこの良心が痛むというようなことも私たちは行っているんではないだろうかと思います。じゃあ誰が自分自身のこの良心を清くしてくれるのか、本当にこの罪から洗い清めてくれるのは誰なのか、それはイエス・キリストであるということです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、私たちはこの十字架の血潮によらなければ 私たち自身のこの心は清くせられることはできない。この世は甚だ悪に染まっていて、もう悪が横暴するような中に私たちは生きているわけなんですけれども、しかしその悪しき者の結末っていうことを私たちは知らなければなりません。やがては滅びに至ってしまう。しかし私たちはそうであってはならないわけです。先にヨブが言ったように試されて金となって出てくる、私たちはそういうものでありたいと思います。苦しみやまた辛い、そのような試練を受けるときに自分自身がもう研ぎ澄まされて、そしてまた純粋なものとなって神の御前に立つことができる。私たちはこの良心を神の力、イエス・キリストの十字架の血潮によって清くしていただき、そしてまたいつまでも神を敬い、また神様に感謝を捧げる、そういうものとさせていただきたいと思います。